このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が四半期ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。フロントエンド9つ目の章は The Process Making Vue 3ということで、Vue 3ができるまでとでも言いましょうか、The Process シリーズ、なんかインクリメントの中で The Process コロンで始まってるタイトルの記事がいくつかあるんですけど、そういうシリーズにくくられているみたいです。あんまりなんだろう、これがついてるからどうっていうのは見ててわかんない感じはします。ドキュメンテーションのショーの時はスペーシーってオープンソースプロジェクトがあって、それのなんか移行期みたいなのが書かれてた感じがします。今回はまあ Vue 3の話ですね。でサブタイトルには Lessons from a rewrite in progress、 なので今起きているリライトからの学びみたいな感じです。筆者の人は、ビューのもう作者ですね。イバン・ユーさんです。多分もうこの、フロントエンドの、まあ、今回のマガジンそのもののタイトルのフロントエンドの中でも、まあメインディッシュ的な章で、ウェブサイトでもまあ強調されている感じがします。まあ、ビューの作者がわざわざビューのこと書いてくれるんで、まあメインディッシュですわな、という感じは、まあ、うなずけます。イバンは、もともと中国の人で、大学ぐらいからアメリカにやってきた人かな。なので、まあ、技術者でもあるし、移民でもあるのもあって、なかなか英語の文が読みやすくて、スイスイ読めてよかったです。で全体としては Vue 3の話をしていて、まあ、Vue 3っていうのは今、まだリリースされていないメジャーバージョンなんですね。次に出るメジャーバージョンとして予定されているのが3で、今まだ Vue 2が一応メインストリームというふうにはされています。もう Vue 3がこのベータとか RC みたいな存在として世に出てから結構経ってる、もうどんぐらいかな、1年とか1年半とか結構経ってると思うんですけど、まだそのまんまという状況ですね。この記事自体が書かれたのもう1年半ぐらい前なんですけど、その時にはまだ Vue 3が表に出てきてないぐらいの時ですかね。あの開発が絶賛進んでますみたいな頃に書かれた文で、これを今遅れて読んでいる状況だとしても、まだ出てないのはちょっと不思議な感じがします。で Vue 3の、まあ、リリースのプラン的には今 Vue 2がまだメジャーのまんまでいて、この後 Vue 2とほぼ互換する Vue 3を出して、その後に非互換的な機能を組み込んで、Vue 3と Vue 2の間のこう溝を作るみたいな形のリリースがプランされているという状況です。で、この章自体は、まあ、なんでリライトをやるのかって話から、まあ、そのリライトにおいて得た学び、どういうことをやっていってるよという話を、まあ、かいつまんで紹介してくれています。結構普遍的なことというよりは、まあ、事実、起きたことを書いてくれていて、あんまり技術に突っ込んでるというよりは、まあ、こういうことがあって、Vue 2は Vue 3になるときにこう変わっていったよという事実が並んでいる感じです。ということで、まあ、中身入っていくと、まあ、最初、なんでリライトするのかっていう話から始まっていて、まあ、なんでリライトするかっていうと、まず新しい言語の機能を活用したかったと。いうのと、構造的な問題に対処する必要があったというのが、まあ、二大リライト理由として挙げられています。で、その言語の、新しい言語の機能を活用するっていうのはどういうことかというと、ECMA スクリプトですね、ECMA スクリプト2015-2015が、まあ、標準化されてきまして、まあ、Vue 2より後ですよね、Vue 2がリリースされた後に、まあ、まともに標準となって、それがいろんなブラウザで適用されるようになって、来たということで、まあ、ビューの可能性がこれのおかげで飛躍的に改善できるチャンスを、得ることができたというふうに言っています。どの機能が特にそうなのかというと、プロキシーって機能ですね。プロキシーっていうファーストクラスプロトタイプがいて、 オブジェクトの振る舞いに、まあ、割り込みができるような機能です。既存の存在するオブジェクトに対してプロキシでそれを包んで、そのプロキシに渡したハンドラーで吉名に割り込んだ処理をやったり、内部の動作、JavaScript の内部動作を再定義したりみたいなことができるようになっています。で、それ使うと、まあ、Vue2 の時に結構力技でやっていた、機能があって、まあ、DOM の更新ですね、ステートとか、まあ、ユーザーの定義した情報自体が更新された時に DOM を、まあ、リアクティブに更新しないといけないみたいな時に、そのステート自体をどうやって更新されたかを検知するのに、いちいちその定義された、ステートのオブジェクトに対して、まあ、直接拡張を加えてて、中にゲッター、セッターを中に仕込んで、そのゲッターを叩かれた時に、とか、セッターを叩かれた時に、情報の、違いが発生したっていうのをそこでフックするような、なんか無理くりやってったって言ったらいいんですかね。なので、深い、階層の深いオブジェクトがあった時には、その、なんだろう、各階層に、そのゲッターセッターが無理やり生えていくような感じになっていて、結構、その、ビューを使ってものを作った時にギョッとした覚えはありますね。で、これ自体がプロキシでまるっと置き換えられたっていうのが、でかいみたいで、まあ、プロパティ自体の追加も検知できる機能までついて、Vue2 は、プロパティが増えるっていうのを検知できなかったんですよね。もともとあるやつにウォッチをすることはできるんですけど、新しく入られるとどうしようもないみたいな問題もあったんですけど、それが、プロキシで改善されて、まあ、なおかつ、まあ、自然に JavaScript の機能として行われるので、パフォーマンスも改善されるというのが、まあ、一番、リライトの、一つ目の理由として大きい部分なんですかね。で、ただ、まあ、プロキシ自体は結局古いブラウザに完全にポリフィルできるわけではないんで、フレームワークのブラウザ、フレームワーク自体としては、ブラウザサポートを、まあ、切らないといけない状態になってしまうので、まあ、これが新しいメジャーバージョンを出すことの、まあ、きっかけの一つにもなっているというふうに説明しています。で、これに加えてもう一つリライトの理由として挙げられていたのが構造的な問題に対処するということで、Vue2 自体のメンテナンスをずっと続けている間に、まあ、アーキテクチャ上対応が難しい問題が溜まっていったと。まあ、OSS らしい理由ですね。まあ、例は挙げられていて、テンプレートのコンパイラに、ソースマップのサポートを加えるのがめっちゃ難しくなっているとか、があると。で、技術的には、これに加えて、まあ、技術的に、ノンドムプラットフォームのためにも Vue が使えるようにはなっていたと。ドムの存在しないところで、まあ、まあ、リアクティブなフレームワークを使うかっていうと、どういう場面で Vue を選ぶかわかんないですけど、まあ、Vue はそういうものとしても使えるんだけど、それをやるためには、いちいち Vue 自体をフォークして、多くのコードを重複させてしまう必要があったみたいな問題を挙げています。で、こういう問題が出てきてて、これにどうやって対処しようかっていうのが、悩ましかった問題らしくて、現在のそのままのコードベースで、これに対処するのはかなり、骨の折れる仕事で、リスキーなリファクタリングが必要になってしまって、まあそれはもはや、リライトしてしまった方がいいんじゃないかみたいなレベルのものになっていたと。で、それに加えて技術的な負債というやつが、まあ山積みになってて、まあ、どこに所属しているかわからないコードがあったり、暗黙的に結合しているコードがあったりみたいなので、まあ、リライトという機会を持って、コードの構造全体を再構するべきような状態になっていたので、まあ、リライトっていうのがいいタイミングだったというふうに言っています。ちょっと最初になぜリライトするのかっていきなり言ったと思うんですけど、Vue2 から、Vue3 が、ほぼ、Vue 自体を、再定義というか書き直してます。だけど互換な部分を持ったまま、3を出そうとしてるみたいな感じの流れがあった上でなぜリライトするのかというふうな話をしています。はい。で、なぜリライトするのかの後で、じゃあまあリライトにあたって最初どういうプロトタイピングをしたかみたいな話に入っていきます。で、まあ最初のプロトタイピングのフェーズがあって、それがだいたい2018年の終わりに始めたと言っています。なんかこうやって挙げた、構造的な問題とか、ECMAScript の新機能自体を、検証する のが、まあ、当初の目的で始めて、このステージの間は、今後の開発のために、まあ、頑丈な基盤を構築することに集中していたと言っています。で、2018年の終わりというとですね、まあ2018年の途中に僕、ビューカンフ US2018 っていうのに参加したことがあって、まあ、イバンがキーノートしてたし、まあ、イバンと同じホテルで、まあ、レストランで隣の席になるぐらいには近くなって、ビュー作ってくれてありがとうぐらいの会釈をした中ではあるんですけど、まあ、その時は全然まだビュー3っていう言葉自体ははっきり出てきていなくて、ちょっと未来のために何かしないといけないっていうことを触れていたのを思い出しますね。で、この2018年の終わりにやっと、まあ、いろんな要望がビュー2で積み上がってきて、動き出したというのが実情だったと思うんですけど、その一つ目に挙げられているのが、まあ、タイプスクリプトへ移行すること自体を挙げていて、ビュー2ってはまあ当初プレーンなエクマスクリプト、まあまあプレーンな JavaScript で書かれていたけど、まあ型システムの恩恵っていうのをだんだん理解してから、途中から Facebook のフローっていう、まあ横入れできる、まあ型システムのライブラリを入れ込んだというふうに言っていて、まあ既存の、JavaScript のプロジェクトに段階的に入れることができたので、まあそれを選択したと。で、ただフローを入れた時の恩恵っていうのが、まあそれほど期待していたほどのものではなくて、まあコンスタントなブレイキングチェンジが発生すると、まあアップグレードがすごい大変になってくるみたいな状態になっていたと。そして、統合開発環境ですね。IDE とかのサポートも、VS コードにおけるタイプスクリプトほど理想的なものにはなってくれなかったと。いうふうに言っていて、まあ、タイプスクリプトにしないといけないかなという状況になっていたときに、まあ、コミュニティとしても、ビューとタイプスクリプトを一緒に使う人っていうのがどんどん増えていっていることに気づいたと。で、それをサポート、タイプスクリプトを使う人たちってどういうふうに使ってたか。まあ、フローで動いてるんですけど、タイプスクリプトでビューを利用する人たちがどうしてたかっていうと、まあ、ソースコードと分離されたタイプスクリプトの定義を、まあ、いちいちそれを書いて、それをメンテナンスしないといけないのと、まあ、そのメンテナンスをする人っていうのをメンテナンスしないといけないみたいな状態になっていて、まあ、ビュー公式としてもタイプスクリプトの定義っていうのを、まあ、付属してつけてたんですけど、まあ、実際に動いているコードとは切り離された存在ではあるので、まあ、間違っていることもあるし、修正が追いつかないときみたいなこともあるし、タイプスクリプトの機能が新しく変わるとまたそこがゴニョゴニョなってみたいなのがあって、なかなかメンテナンスが大変そうなのが、旗で見ていて分かるものがありました。で、まあ、そもそもビュー自体がタイプスクリプトで書かれていったら、まあ、そういう定義をメンテナンスする必要はなくなるというのも、タイプスクリプトに移行したかった、大きな理由の一つになっていたみたいです。で、タイプスクリプトの移行に加えて、インターナルパッケージの切り離しもやりたかったと。で、まあ、今まで、まあ、一つシングルレポジトリでやってて、その中でこっそりモジュールが絡み合っていたというか、ファイルが絡み合っている状態だったのを、まあ典型的なモノレポの設定というかセットアップにして、まあモジュール同士の依存関係を明確にしたと。いわゆるなんだろう、レルナとか、まあヤーンでやってるヤーンパッケージズですね。マルチプルなパッケージを一つのリポジトリ中に保持するような形に変えて、まあ、それぞれの、マルチプルパッケージのそれぞれのパッケージの中で、依存関係を定義する羽目になるので、まあ、そうするとモジュール間での、関係がよくわかるようになると。で、こうやって一つ一つ小さく切り離すことができるので、まあ、コントリビューション上のバリアを低くして、長期的なメンテナンス性っていうのを改善してくれるようにもなるだろうというのを踏んで、インターナルパッケージの切り離しをやったと。で、それに加えて、このプロトタイピングで最後にやったのが、ビューコンフのその2018の時に、言い始めてたんですけど、新しいリアクティビティシステムとか、まあ、バーチャルドームレンダラーみたいなのを作っている時に、表向きの API の変更のラフなドラフトっていうのは存在してたんだけど、それを具体的に公開するデザインを外に公開していく場面の時に、RFC を導入しようという考えに至ったと。 そして、その時にまあ、ビューが広まってしまっていたっていうのが一番大きな要因だったらしくて、いろんな人がビューを使っている状況下だったので、まあ、パブリックにこういうビューから、ビュー2からビュー3にするときに、ブレイキングチェンジを持ち込んでしまうと、まあ、エコシステムの断片化が起きたり、移行しないといけない人たちに、多大なコストかかる。まあ、移行する人たちもそうだし、移行を手伝うというか、まあ、フレームワークを運営する側もコストを割く必要があるみたいな状況になってしまうので、こういう破壊的な変更を起こす前に、フィードバックをちゃんと得るために、RFC プロセスを採用することにして、まあ、2019年初頭から始まったと。で、これはビューコンフの彼の講演の時にも言い始めてて、RFC みたいなのやった方がいいかなと思ってて考えてるみたいなことは言ってて、今だと Vue.js スラッシュ RFC みたいなリポジトリが存在しますね。で、Vue の運営チーム、コアチームがやってるスタイルは、モチベーション、デザインディテール、トレードオフ、アダプションストラテジーズみたいなのを各テンプレートが用意されてて、それを GitHub のプルリクエストとして投稿して、そこにまあコメントを残していく形で議論を行うようにしたというふうに言っていて、まあこれ外からも見ることができるんでわかりやすいんですけど、これがまあ功を奏したそうですと。で、功を奏して、フレームワークを作る上で、まあ潜在的ないろんな変更点、いろんな潜在的な変更に対して、まあいろんな観点において、よく考慮させてもらえることとなったと。そして、コミュニティそのものに、デザインプロセスに参加してもらうことができるようになったので、まあ、今までと違ってよく考えられた機能リクエストというのが投稿されるようになってよかったというふうに言っています。これが、まあ、Vue2 から Vue3 に移行しよう、リライトしようかなっていう時の初期のプロトタイピングの頃の話ですね。で、この後、もう少し、実際の実装でどういう具体的な変更があったかというふうな話に入っていきます。はい、後半です。後半は、まあ、Vue3 がどういうものになっていくかという具体的な話をしてくれていて、まず一つ目が、より早くより小さいというような見出しで書いていて、パフォーマンスがフロントエンドフレームワークにとって、まあ、不可欠な要素であって、Vue2 も十分競争力のあるパフォーマンスを、誇っていたんだけど、リライトによって新しいレンダリングストラテジーを、試すことで、よりよ、もっと早くできる、もっと小さくできる機会をもたらしてくれたというふうに言っていて、その具体的な内容を述べています。で、具体的な内容は、この、より早くする部分においては、バーチャルドームの、ボトルネックというのをどうやって対処したかというのと、サイズを小さくする、より小さくする話については、まあ、バンドルサイズですね。フレームワーク自体のバンドルサイズの話をしていて、あんまり取り立てたことはないと言うと言い方は悪いんですが、とてもストレートに書いてくれていて、まずより早くする面では、まあ、ビューのレンダリングストラテジー自体の再考を行ったと。で、ビューっていうのは HTML っぽいテンプレートを提供して、それをバーチャルドームツリーを返す、まあ、バーチャルドームツリーをリターンするレンダーっていうファンクションにコンパイルしてくれますという、まあ、基本的な説明をしていて、で、これを、まあ、コンパイルするんですけど、フレームワーク自体は実際のまあ、レンダリングをするときに実際にDOMのどこが更新されたかっていうのを検知するのに再帰的に操作していって、まあ、2つのバーチャルDOMツリーをずっと、すべてのツリーのノードとプロパティについて比較をしていくというようになっていて、みたいな構造で動いていて、まあこれ自体はブルートフォース味があるんだけど、まあモダンな JS エンジンの最適化のおかげで、まあ結構早く動く。ただし、更新をするときには、まあ不要な CPU の仕事が多量に含まれているみたいな問題があったと。で、巨大なスタティックなコンテンツが、遅い場合の例として、巨大なスタティックなコンテンツが存在するときに、まあ、その中にわずかな一箇所だけ小さなダイナミックなバインディングみたいなのが存在する場合であっても、バーチャルドームツリー全体を操作しないといけない。さっきから操作っていうのは走るに調査の差で操作です。 操作していくのは、まあ、当然非効率となってしまうので、まあ、それにかかる CPU のコストがでかいみたいなことになっているんだけど、これをまあ改善しますというところで、まあ、コンパイルのステップで静的解析をしてダイナミックな部分を取り出すことっていうのはできるし、Vue 2でもそういうことはやっていたんだけど、これをもっと応用した、最適化を、加えるためには、もうすでにコンパイラーの構造が、まあ、シンプルに決まりすぎていて、追加実装が難しくなってしまっていたと。そこで、まあ、Vue 3になった時には、Vue 3では、コンパイラーをちゃんとした AST ベースの、まあ、トランスフォーメーションをやって、パイプラインを作ったというふうに言っていて、そのパイプラインの中で、まあ、コンパイル時の最適化自体は変、そのトランスフォーメーションするときのプラグインの形で実装できるような形に変えたと。これ最適化の、まあ、余地っていうのを高めたというふうに言っています。で、こういうレンダリングストラテジーの改善を重ねて、まあ、CPU タイム自体が、Vue 2の、まあ、大体10倍ぐらい小さくなるケースも出てきたみたいなふうに、説明していますと。まあ、結構もっと細かいことがいっぱい書いてあるんで、興味ある人は文を直接読むといいんじゃないかと思います。ずっとこのレンダリングストラテジーをどう改善するかっていうのが深く書かれています。で、もう一点の、パフォーマンスの改善というのがバンドルサイズの最小化と、まあ、これもあんまり難しい話ではなくて、まあまあ、フロントエンドのフレームワークである性質上、まあ、サイズを小さくすること自体がパフォーマンスを大きく高める。まあ、ブラウザがまあ、ネットワークを通じてダウンロードして実行するまでのレイテンシーを持ってしまう性質上すごい、まあ、影響が大きい存在ですと。で、Vue 自体はまあ比較的もともと軽いものであって、まあ、ランタイムの Vue のランタイム自体ですねのサイズは、まあ、Gzip された状態で 23KB くらいであったと。まあ、これを大きいっていうか小さいっていうか結構難しい問題なんですけど、僕は直感的に重いって感じるようにもなってしまっていますね。で、その、この、バンドルサイズをどうするかって考えているときに、2つの問題に気づいたと言っていて、まあ、Vue 2の時代に気づいたことなんでしょうけど、フレームワークのすべての機能が、ユーザーがみんな必要としているわけではないと。まあ、ごもっともですと。まあ、Vue.js ですって提供して、そのうちの一部しか使わないのに、なんか Vue.js 全体の、コードは降ってくるわけですよね。で、もう一つの問題がフレームワークが新しい機能とともに大きくなり続けることと。まあ Vue をどんどん OSS として更新していくときに、まあ新機能の追加が発生すると。で、新機能の追加はすなわちそれは、フレームワークのサイズを大きくしてしまうことになってしまって、どうしても、新機能の追加という行為は、トレードオフとなってしまうので、マジョリティなユーザーが使わない機能だけしか、入れられないような状態、まあ、マジョリティ向けの機能だけ入れがちになってしまうみたいな問題が、発生してしまいますと。で、そうなってくると困るので、まあ、理想的には、まあ、いらない機能のコードをビルドするときに取り去る、まあ、つまりツリーシェイキングですね。ツリーシェイキングをする必要が出てくるというふうに言っていて、まあ、Vue 2の時にそれが難しかったのは最初に触れてた、まあ、インターナルパッケージの依存関係みたいなものもあって、まあ、カップリングされすぎていた状態だったコードたちを、まあ、うまく切り離さないといけなかったんですね、Vue 3において。それでやったのが、まあ、Vue 3では全部を、まあ、ES モジュールのエクスポートの機能にすべて乗っかるようにして、すべてのグローバル API と内部のヘルパー自体をこれに移行する。まあ、ちゃんとしたインポートエクスポートを使って読み込んで、まあ、ツリーシェイキングするためのライブラリーとかプログラムが、それを、まあ、スタティックアナリシスできるようにすることに、まあ、注力したと。で、テンプレートコンパイラー自体ですね、 Vue 3のテンプレートコンパイラー自体も、ツリーシェイキングフレンドリーなコードを生成するようにして、まあ、テンプレートで使われている機能だけをインポートするような、形に落とし込んだというので、バンドルサイズの最小化を目指すことができたと。で、こうなってくると Vue 3において新機能を、まあ、いろいろ入れていったんだけど、それにもかかわらず、Vue 3の、ベースラインサイズってやつは 10KB、 Gzip した状態で 10KB になって、まあ、約最初に言った 23KB の半分以下と。 で、このベースラインサイズっていうのは、どんな形式の、まあ、ビューのアプリケーションにおいても必要な部分で、ツリーシェイキングで落とされない部分のサイズのことを、まあ、ベースラインサイズと呼んでるみたいです。ので、まあ、基本的な機能だけのビューだと 10KB で済むようになりましたということで、まあ、View3 のリライトが成功しつつある一面を見せています。というのが、まあ、より早く、より小さいみたいなところで、最後2つセクションがあって、もう1つが、最後のセクションの、残り2つの1つが、スケールの要求に対応するみたいなセクションがあって、View2 の時の苦しみみたいなのがあって、View2 って、もともと作り出された時っていうのは、ラーニングカーブを優しくすることを意図して、ビューを導入する人の、まあ、参入時のバリアを低くすることみたいなところに、設計が集中していて、巨大なアプリケーションにおけるビューの仕様っていうのはあんまり想定していなかったというふうに言っています。なので、ビュー3ではそれを、なんだろう、大きなアプリでも動くように、で、小さなものでも、優しく使えるような形を維持するっていうのを、まあ、どっちも両立させるような、形にしたくて、まあ、スケールの要求に対応するみたいな、章立てになってるのかな。で、まあ、これは、これが起きたっていうのは、もともとのその設計意図と違って、ビューが思ったよりいろんな人に使われるようになって、例えば多数のモジュールを多数の開発者でメンテするような状況でのニーズっていうのが、現れてきてしまったと。で、それを、まあ、いっぱい人に使われることで、それが発生してしまったというふうに述べていて、こういうプロジェクトにおいては、タイプスクリプトや、コードをきれいに再利用できることが、重要視されるようになっていて、View2 自体は、それに理想的な存在ではなかった。というのを生かして、View3 の初期デザインでは、例えば挑戦したこととして、クラスですね。タイプスクリプトのクラスの形式でコンポーネントをビルトインで、まあ、ビューの標準機能として書けるようにして、タイプスクリプトのとのインテグレーションをより良くしようというのを目指したと。で、これは結構なんか長い話があるというか、僕個人この周辺に関わっている面がありまして、ビュー3自体でクラス API っていうのが、そうですね、ビューの各 UI となる、まあ、コンポーネント部分を実装する、まあ、フォーマットというかシンタックスとしてクラスの形で書ける形式、まあ、それをクラス API と呼んでいて、それが View3 のために RFC で、提案されましたというのが最初でした。まあ、それはイバンがこのいろんなアプリで、まあ特に大規模プロジェクトの時にはクラスで書けた方がいろいろと縁やないかっていう風になって、RFC を立てたんですが、まあ今結果としては未だにクラス API っていうのは、採用というの形に至ってなくて、まあ、疑問のまま残る結果となったというのが、この中ではストーリーとして語られています。で、その結果においては、リアクトフックスにインスパイアした形式のコンポジション API っていうクラス API じゃなくてもっと関数を小さな関数をちまちま書いてそれを組み合わせて使う方が、最終的にタイプスクリプトとの相性が良いことっていうのを見出してしまってそっちで行くことになったという、まあ、流れを説明してくれています。で彼らが、コンポジション API で行くのに、まあ、すごい大喜びしていて、まあ、これ自体で行くことは決めたんですけど、ビューにはもともとオプションズ API っていう、めちゃくちゃ簡単にコンポーネントを書ける、シンタックスがあって、JavaScript の、なんだろう、簡単なオブジェクトですね。決められたキーとバリューを与えると、コンポーネントが定義できるようなフォーマットがあるんですけど、そのオプションズ API っていうのも、もうビュー3では、コンポジションで置き換えたらええんやないかっていう提案をしたことがあったみたいで、それはコミュニティから、猛烈な反発を受けて学びがありましたというふうに説明しています。 で、まあ、この時何を学んだかというと、長期的なプランと明確な意図でコミュニケーションを取るべきであったと学ばされて、まあ、オプションズ API を使う人っていうのが全然いたんですね。なんで、クラス API を提案しようとして出てきたコンポジション API で、これ全部において最高やからこれ標準にすればええやんじゃなくて、本当に人が欲しいものっていうのをちゃんと確認するべきだったと。これがまあなんだろう、このセクションにおいてスケールの要求に対応するって言っていたのは、まあその大きなユースケースにおいて、コンポジション API 最高ってなったんだけど、そのもともと意図していた、参入障壁を下げるために作られた機能っていうのも置き換えたらええんやないかってなってたのは間違いだったというふうに学んだんでしょうね。という意味ではスケールのちっちゃいところから大きいところまでちゃんとビューとして対応したかったというのを叶える意味で、コミュニティの反発が正しく働いてくれて、最終的にはコンポジション API を、まあ、オプションズ API に対して、まあ、追加的で補完的なものにすることで、多くの建設的なフィードバックを得られるようになったというふうに語ってくれています。これ個人的に言うところがあって、ビュー2の時にですね、クラススタイルで、まあ、クラス API みたいなのは存在しないんですけど、まあ、外部ライブラリの形で、ビュークラスコンポーネントみたいなモジュールが存在して、それ自体を、使えば、クラス風に書いたら、タイプスクリプトのコンパイル時に、まあ、基本的にタイプスクリプトのデコレーターですね、デコレーターの機能で動いてるんですけど、コンパイル時にクラスだった形を、オプションズ API の形にコンパイルしてくれるような作りになってるライブラリがあって、それ自体がかなり流行ったというか、まあちゃんとした仕事のプロジェクトで使うなら、これ使った方がいいんやないかっていう風潮になってったのもあって、 Vue3 で標準的な機能としてクラス API を入れようとしたというのをトリガーしたんじゃないかなとは思っています。僕個人もですね、この Vue のカンファレンスに参加したり、まあ、本業で元々存在してた AngularJS とかのフレームワークを Vue で置き換えるみたいなことや、ビルド周りの仕事をゴリゴリやっていた時代があって、その時に Vue クラスコンポーネントの導入自体を決めたことがありました。で、その Vue クラスコンポーネントをなぜ使うのかっていう記事を書いたら、しばらくなんていうか Vue 界隈の人から連絡をもらい続けるようなのが続いて、この Vue カンフの時にもいっぱいいろんな人とそれについて議論したのが思い出されますが、未だにそのクラス API の RFC が通ってないのは、今回改めて確認してちょっと不思議な気分になりました。まあ、あの時はとても正義というか、もうクラスコンポーネントで書けるのは、クラス API でコンポーネント書けるのはすごいいい方角なんだと思ってたんですけど、このリアクトフックスが全部なんていうかインスパイアさせてくれて、うまい感じの関数を書いた方がタイプスクリプトと相性が良かったっていうのは結構目から鱗でしたね。で、今まあ僕は日常的にリアクトフックスでものを書いている状態なので、なんていうか自然に流れに巻かれた感じはあります。もともとビュー自体も、まあ、クラス API ない時代の時に、クラス API が流行り始めるとこの原因になったのって、リアクトがクラスコンポーネントスタイルを取り始めたんですよね。で、まだその時ってまだタイプスクリプト化されてない時で、まあ、JavaScript の標準的なクラスで書いて、まあ、なんだろう、みんなクラス大好きっていうような状態になってたところから、まあ、リアクトフックスが出てきて、ファンクショナルコンポーネントで書いた方がええっていう方に、切り戻しがあっていくのをビューが、まあ少しずれて追っかける形。タイプスクリプトへの対応っていうのも Vue の方が最初は先に言っていたと思ったんですけど、リアクトに、まあ、置いていかれる形になって、その後追いつくみたいな風になっていて、どうしてもまあ、大規模な利用の現場とか、まあちょっとプログラマー、エキスパートが触る、フレームワークを触る上では、どうしてもリアクトが先行しているような印象はあったんですが、この章を読んでいると、まあ、その部分と同時に、ビューとしては参入障壁を低くして、いろんな人が入ってこれるようなフレームワークにすることを意識しているみたいなのも、強く強調されていて、なんていうかポジションがちょっと違うんだなっていうのが、学びになりましたと、まあ個人的に締めてしまったんですけど、イバンが書いている最後の締めの文もあって、ビューのユーザーベースっていうのは今、100万人を超える、開発者がいて、もうその開発者は多岐にわたると。 ベーシックな HTML、CSS だけを知るビギナーから、jQuery から移行してくれる、移行してやってくるプロフェッショナル、他のフレームワークから移行してくるベテラン、フロントエンドソリューションを探しているバックエンドエンジニア、ソフトウェアのスケールに対処するアーキテクトみたいな様々な人たちが存在していて、この開発者の多様性っていうのはユースケースの多様性を含むことを意味していますと。これのために、ビューの設計っていうのは様々なトレードオフの中でバランスの取れたところを見つけることでビューの設計っていうのは形作られていて、ビューのスローガンであるザ・プログレッシブ・フレームワークっていうのは、ここまで述べてきたようなプロセスによって、もたらされた、階層化された API デザインを内包していますと。初心者のためにはスムーズな学習曲線と、CDN スクリプトで HTML ベースなテンプレート、オプションズ API を、使って、楽しむように使うことができると。エキスパート のためには、機能満載の CLI レンダーファンクションズコンポジション API を使って野心的なユースケースを満たすために対応しますと。でビューとしてはやることはまだまだあるけれど、コミュニティがビュー3で作ったものを見るのが楽しみですというふうに締めていて、まあいい感じの章ですね。読みやすかった。でイバン自身がですね、まだフルタイムで今ビューの開発をやってる人という立場にはいて、彼のドキュメンタリーの動画とかもウェブに上がってるので、個人的におすすめしたいので URL を貼っておきます。あと、そうですね。こういうなんていうか、ミニマムなユースケースに対応したりするためにみんないろんなことを探っていて、今、イヴァンは結構いろんなプロジェクトに 目移りしてるというか、ビュー3とか、まあ、ビュー自体を構築する中で、なんか見出した新しいユースケースだったり、その中で新しいハックを見つけたら結構いろんなものを OSS にしていく癖があって、例えばビュー3の途中だとビルドシステム周りですね、全部ES モジュールベースでの、API を組んでいると、組んでいる中で、これでベースで全部、なんだろう、ビルドシステム組んだらめっちゃ楽になるやんっていう、めっちゃ高速になるみたいなのを見つけて、VIT っていう、まあ、Webpack とか、まあ、フロントエンドのビルドシステムのを ES モジュールだけで縛ったようなやつみたいなのを作って、しばらくそっちに、熱を割いていたこともあるし、最近だと、プチビューみたいな形で、ビューの、なんだろう、最低限の機能をもっとちっちゃいサイズのスクリプトで満たすような、プロジェクトが出てきたんですけど、それの方に今熱がいっているような感じはしますね。プチビューっていうのは、まあ、リアクトにおいてのプリアクトみたいな存在のものがあって、まあ、フレームワーク一つ作るのにおいてもいろんなユースケースがあるし、いろんな、なんだ、要求を満たすためにやることがあると思うと、まあ、一概にリアクトが一番いいっすねって言ってる場合じゃないなというのは、身につまされる気がしました。ということで、今回はこんなところでおしまいです。